認知症とともに。表紙にはホットカフェ綿の実は来た人がホッとできる温かいホットな場という説明のついた写真が紹介されています。認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らしたい。地域の緩やかな見守りを広げ、認知症とともに生きる街づくりに取り組む市内外の人たちに話を聞きました。いつ来てもいい共感の場、認知症の人と家族の会、飯田地区会、綿の実の会、世話人代表、松川光子さん。ふんわりと柔らかな存在でありたいと名付けられた綿の実会は、認知症がまだボケと言われていた平成10年に、飯田市社会福祉協議会の訪問看護師の呼びかけで立ち上がった認知症の人と家族の会です。会も年を減るうちに看取りを終えた人たちも多くなりましたが、松川さんはその人たちの経験を役立ててもらおうと会員として残ってもらいました。会員の中で居場所のようなものができたらいいねと話していましたが、場所も予算もなく目処は立っていませんでした。そんなところに市からオレンジカフェの担い手としてお願いできないかと相談をされ、ホットカフェ綿の実が立ち上がりました。認知症の方や介護をしている方たちが気軽に来られる場を月2回開いています。介護をしている人はその現実に悩み、やがてそれを受け入れ、寝たきりや入所といったことを経て看取りを終えていきます。何より介護者の辛さ、苦しさに共感できることが一番の強みと松川さん。ここに来る介護者の方も経験者だからこそ本当の辛さが分かってもらえると感じ、通ってきてくれています。大丈夫、私もそうだったよ、そんな思いで傾聴すると明るい顔で帰っていく方もいます。込み入った相談には個室も用意する配慮をしています。いつ来てもいつ帰ってもいい、来てくれた人のペースを大切にしています。人と関わるのが苦手でデイサービスに行けなかった男性が、今日はお茶飲むところに行くのかとホットカフェ綿の実のある日を楽しみに待っていてくれるようになったんですと嬉しいお話もいただきました。ちょっとした助けがあれば、長野市地域包括支援センター日医ケア高田小林光代さん、地域包括支援センターとして個々の対応はもちろん、住民自治協議会十字協との連携にも努めています。年1回地区ケア会議を開き、災害認知症など住民にとって気になることを話し合います。特に認知症は大きな課題で力を入れています。認知症の方への接し方について質問を受けることも多く、特効薬的な方法を求めるより、認知症を理解することがより良い対応につながるとお伝えし続けています。そして広く多くの方に知っていただくため、十字教と一緒にボランティアの力を借りて、認知症を正しく理解してもらう運動を地区のお茶飲みサロン老人会の集まりを活用して行っています。認知症の症状を分かりやすく解説して、認知症になってもちょっとした助けがあれば住み慣れた小牧地区に住んでいられると強調しています。また小牧十字教では、自分たちの身近な場所でみんなで伸ばそう健康寿命として毎週金曜に本若運動塾というものを始めました。認知症の予防には体を動かすことが大きな効果があるということを踏まえた画期的な取り組みで、連携を強化して取り組んでいます。自分も相手も生かすごったに、 豊野の認知症カフェでボランティアをしている清水敦子さんに思いを聞きました。清水さんは長年ケースワーカーとして精神に障害のある方を病人として世間と引き離すより地域社会の一員として定着させたいと活動してきました。子どもの頃、児童養護施設の子どもや障害のある方と身近に接して育ち、社会にいろんな人がいることが自然だと感じていたからです。その思いは、豊野の実家をオープンハウスコリンゴ、かっこ、小、隣人の隣、相互の語という漢字が紹介されています。ささやかなお隣同士のお互い様、かっこ閉じる、として地域に開放することにもつながっています。開いたきっかけは清水さんのお母さんの一言。認知症が進み施設に入所したお母さんがある日ポツンと、昔みたいにお茶飲みしてな、したいなとつぶやきました。いろんな人が集まりおしゃべりをした自宅のひとときを懐かしんでいたのです。施設でのおしゃべりはお見舞い、そうじゃない平らな時間も大切と感じた清水さんは、誰もが集まりフラットな関係でいられるコリンゴを開き、お母さんも施設から一時帰宅して楽しみました。今では毎週いろんな立場の人、障害や悩みを持つ皆さんが自由に集まってきます。世の中はごったにだからいい、それが自分も生かし相手の味も良くすると話す清水さん。毎月開かれる認知症カフェには、認知症の方やボランティアだけでなく地元の学生が参加することもあります。いずれ自分も孫や子に面倒を見てもらう、世代を超えて認知症への理解を伝えたいと、カフェが誰でも来ていい場になってほしいと考えています。そして多様な人が認知症カフェを楽しむ緩やかな関係ができ、若い人や子どもがいろんな人の中でさまざまな経験をし、生きる力を育める場になればいいと思っています。清水さんはお母さんが徐々に進む認知症に不安を漏らした時、ババが分かんなくなっても私がババのことを覚えているから大丈夫と伝えました。カフェやコリンゴでの人とのつながりから、この町をボケても大丈夫な町にしたいと願っています。取材、茶島博明さん。ほっとあったか地域の見守り、買い物でお金を払わずに、近所の A さんがお店で会計の済んでいないお肉を自分の袋に入れていた、認知症だろうけどと住民から相談された民生委員が包括支援センターに声をかけ、同居家族、ケアマネージャーも交えて話し合い、全員でお店に行きました。A さんは家族のためにご飯を作ってあげたい気持ちで、長年の習慣通り買い物に行くが、認知症のためお金の払い方を忘れたり、店の中で迷ってしまう。そんな時は声をかけ、不自由がないか聞いてレジへ誘導してほしいと伝えると、店長は、ああそんなことでしたらやらせてもらいますと快諾してくれました。支援するみんなが喜び、認知症を正しく理解してもらうには、こうして相談し合うことが大切だと感じたそうです。ほっとあったか地域の見守り、認知症役を当事者が演じる。 B さんの地区で認知症の啓発活動を始めることになり、所属しているボランティアグループに協力依頼がありました。認知症の症状を説明するには寸劇が分かりやすいと意見が出て、台本を作り練習を始めました。 B さんのグループには認知症当事者のメンバーもいますが、みんなと一緒に寸劇に参加し、 認知症のおばあさんの役を演じています。全員がカンニングペーパーを持って出演するので、セリフを覚えられなくても何の支障もありません。演じる位置をこっちだよとみんなでなんとなく気にかけたりしながら、一緒に活動を楽しんでいます。ほっとあったか地域の見守り。思い切ってご近所に声を。夫が認知症の C さん、近くの畑で作っている野菜を収穫に行くのが夫の仕事ですが、よその畑の野菜を取ってしまってはいけないし、帰り道がわからなくなっても、と C さんは心配していました。そこで思い切って、夫が認知症なので見守って、と近所の方に声をかけました。今では隣の畑の方と一緒におしゃべりをしながら野菜を取っているようです。畑に行くのはいい運動にもなり、C さんは安心して夫を畑に送り出しています。ご近所のゆるい見守りが強い味方になっています。このページにはおしゃべりしながら食事をする仲間、元気に体操する仲間、周りの人に助けられながら買い物をするおばあちゃん、収穫した野菜を満足そうに抱えるおじいちゃんのイラストや、いろんな人が集まりごった煮の時間を楽しむコリンゴの人たちの写真が紹介されています。認知症とともにでした。